助動詞敬語法文法チェックリストの、敬語の6番から19番までの解説をします。6、謙譲の他者の主体は誰？答えは、語り手である私と答えてください。時々、謙譲の他者の、主体は誰？という問いに対して、作者と答えてしまう人がいますが、作者でない場合も考えられます。とにかくその会話文の主体である人が主語なわけです。ですから必ず答え方は語り手である私と言ってください。7、謙譲の他者が活用して文中に出てくる3つの形を言ってみよう。これは公式55の謙譲の他者の下2段のところを見ますと、終止形と命令形がないわけですから、たまへ、たまへ、たまふる、たまふれとなります。ということは、たまへという形は、未然形であれ、連用形であれ、同じになりますから、この問いに対する答えは、たまへ、たまふる、たまふれと3つ答えてください。これは大事なところですから、謙譲のたも、下2段で活用する何々ますという、訳し方になるものが実際に文中に出るときの形は3つしかないということを正確に言えるようになってください。それは玉へ、玉振る、玉振れの3つですね。ですから、玉振るとか玉振れという活用はもう余談には出てきませんので、何々と重い玉振れどとか、何々と、み、玉振るに、なんていうふうに、玉振れとか玉振ると出てきたら、もう一発で謙譲の、たもということになります。そんなふうに思いましたけども、とか、そんなふうに思っております、おりましたところとかいうふうな訳になるわけですね。で、玉へのときだけは余談で活用する場合もありますから、それは前後の接続をよく見て、余談であるのか下2段であるのかを決めるということになります。8、公式56尊敬の本動詞丸語きこすきこしめすの訳は、これは、お聞きになるですね。上皇もこのことをきこしめされてお聞きになってなんていうふうに訳します。横に書いてあります、召し上がるという訳は、極めて、頻度的には少ないと思います。まあ、一応あるんですけども、それは文脈上、例えば、恋に悩む夕霧くんが、夕べから物も聞こしめされず、なんていう時に、恋に悩む夕霧くんが、夕べから何も聞こえなくなっていらっしゃる。という解釈は、どうも、おかしい感じがしますね。まあ、そういう前後の文脈を見て、恋に悩む夕霧くんは、夕べから何も、召し上がらずに、などというふうに取るときがたまにあります。しかし、ほとんどの場合には、聞こしめすはお聞きになるです。ちなみに、この、公式56番の尊敬の本動詞の、1、2、3、4、5、6までは、不等号のマークがついておりますけれども、この同じような敬語動詞の場合、字数が多くなる方が敬意が強くなるという特徴があります。ですから、おわすよりもおわしますの方が敬意が強いんです。のたもうよりものたまわすの方が強い。おぼすよりもおぼしめすおぼしめさるの方が強いんですね。そして、聞こすよりも聞こしめすの方が強い。これらを最上敬語と言います。ちょうど4番のところのご覧図のところに丸括弧して最上敬語と書いてありますが、これはどういう意味かと言いますと、ある行為の中で一番強い敬意の動詞であるという意味です。まあ、これを手がかりにして、主語判定に行く時もありますので、概ね、最上敬語の主語は、 公式61番の最高警護の仕事とおおむね重なると考えてください。つまり、文中で追わすと追わしますが使い分けられておりましたら、まあ、追わすは普通の貴族に対する警護になりますけども、追わしますという強い警護の場合には、61番の山形改革校と同じような人たち、天皇や中宮や院や上皇やおとど大臣級の人たちなどというふうに考えてみてください。まあそういうわけですから、今の5番の貴こす貴こしめすも貴こしめすの方が最上敬語です。非常に強い敬語になりますから、先ほどの例も上皇を主語にしました。上皇もこのことを貴こしめされてお聞きになってというわけですね。9番、公式56、尊敬の本同士の多毛、多回す、頭部、多部の役は、答えは、お与えになるです。やるとか、与えるの尊敬動詞になりますから、きちんと、与えると答えないで、お与えになると答えてください。金2両多毛、褒美おば、多回す、なんていうわけですね。お与えになるです。10番、褒美を旅てけりの旅を元の形に戻すとどうなりますかっていう問いですけども、公式56の丸6に書いてますように、旅っていうのはイコール玉符なんですね。つまり玉符という動詞が、言葉がつづまってなまった形が旅なんです。ですから、旅という詰まった形が出てきたら、それを元に戻してあげてください。ちょうど、56の丸7のメスという動詞の下に、バビーブーブーベベ、それからハヒーフーフーヘヘと横並びで書いてありますけども、バという風に出てきたら、正音のハに戻しましょう。ビっていうのが出てきたら、ヒに戻してください。例えば、タバンモノオバタマワラでと出てくる。たばんものとは何なのか、それはたまはんものですね。お与えになるようなものというふうになります。つまりたばと出てきたら、たまという語感は元の通りにして、そしてばという言葉を正音のはに戻せばいいんですね。そうするとたまはというのが出てきます。では、たびというのが出てきたらたまひになりますね。タブと出てきたらタマフになります。それではかぐや姫を我に食べというのがあったら、その食べを戻すとタマヘになりますね。かぐや姫を私にお与えくださいなんてことになります。まあそういう意味で、そこにバビブーベベをハヒフフヘに戻すと書いてあるわけです。そうするとこの10番の問いですけども、褒美おば旅てけりの旅を元の形に戻すと、美ですから、褒美をたまいてけり、褒美をお与えになったという意味になりますね。ちなみに、そのバビブーベベの書いてある7番のメスについても一言言っておきましょう。メスというのは、対象が人間であればお呼びになるです。ものであればお取り寄せになるというふうになります。公式を持っている人はそこに人、物と書き込んでおくといいと思います。ウコンおば召して、召使いのウコンをお呼びになって、それからすずりに筆を召して、すずりに筆をお取り寄せになってなんてなります。それから括弧してお乗りになるとありますのは、車を召すといえばですね、直訳的には車をお呼びになるということですが、まあ、今でもタクシー呼んだら乗りますよね。まあそういうことですから、意訳としてお乗りになると取るときもあるということです。次の丸八のこの漢字の読み方は大とのごもるです。大とのごもるでお休みになるになります。それでは チェックリストの方に戻ります。11、公式56、尊敬の本動詞、立松図の意味を3つ言えますかというわけですね。それは、切る、乗る、飲むの尊敬になりますから、お召しになる、お乗りになる、お飲みになるになります。この時の具体的な考え方を今から説明します。公式を持っている人は、公式57番に行ってみてください。公式57番の立松るの用法のところには、1、謙譲の補助動詞、何々申し上げる。2、謙譲の本動詞、差し上げる。3、尊敬の本動詞、お名詞になる、などと書かれてありますね。これをどうやって見分けるかということですが、1番の謙譲の補助動詞はいとも簡単です。上の動詞についておりますから、歌読み立てまつるほどに、歌をお読み申し上げておりますときに、なんていうふうに上の動詞についているのですから、それはすぐに謙譲の補助動詞ということわかります。それから2番の謙譲の本動詞ですが、帝に御文立てまつる。帝にお手紙を差し上げる、なんていうふうにですね、この謙譲の本動詞の差し上げるという用例は非常にたくさん出てきます。逆に言えば、そのような立て祭るの本動詞の訳をわざわざ聞いてくることは少ないと言えます。非常にたくさん普通に出てくるものです。これに対して3番の尊敬の本動詞、これはめったにしか出てきません。しかし、めったにしか出てこないんですけども、それが文中にありますと、出題者は、ここを出題したくなってしまうわけですね。ともに2番と3番は本動詞ですから、上に動詞がついておりません。補助動詞のように、すぐ見た目でわかるっていうわけではないんですね。それ自体が本動詞なんです。で、その時の考え方はまず、ほとんどの場合は、謙譲の本動詞で差し上げるの意味だということです。3番の尊敬の本動詞になるのは極めて稀です。しかしその稀なものが出てきたらどうしたらいいのか。それはですね、57番の一番上の黒枠の左にこう書いてあります。米印、丸三は衣服の名称プラス立てまつると書いてありますね。つまり、衣服の名称の下に立てまつるの本動詞がありますと、で、かつ、こういう場合よく問題になりますから、かつ問題として問われているような場合には、それは、切るの尊敬語として使われているんじゃないかということですね。まあ、その時だけお召しになると役になるわけです。まだピンとこないと思います。例えば近年の早稲田の出題を言いますと、本門中の5箇所に、1、立てまつる、2、立てまつれ、3、立てまつら、4、立てまつる、5、立てまつれ、なんて5箇所、傍線があるんですね。で、問題が、1から5の立てまつるの中で、1箇所、異質なものがある。それはどれか、答えよ、というような問題が出ております。まずはその問題の出題のされ方から見て、おそらくこれはどこか一箇所が尊敬の本動詞の用例なんだろうと考えるべきです。そうすると落ち着いて立てまつるの上を見ていきますと、例えば白き御座立てまつれとか、錦の唐親を立てまつれどとか、十二人を立てまつるになんていうふうにですね、衣服の名称が上についてくる。で、そういう時だけは、白き御座をお召しになって、十二人をお召しになっていると、なんていうふうになるということですね。それ以外の、お乗りになるの場合ですけども、三車に立てまつるとか、三船に立てまつるというのがありますけども、あまり聞かれません。なぜかと言いますと、三車に立てまつると言いますと、まあ、大体これはもう乗るしかないからですね。見えてしまうわけですね。それから、お飲みになるの確かな平安中古の用例は、竹取物語の中に、壺なる御薬立てまつれ、壺に入っているお薬をお飲みくださいという、この一例しかないんですね。 まあ、ですから出るとしたらそれですけども、頻度的には非常に少ないと言えます。もう一度まとめますと、立て祭るの本同士が尊敬の本同士として、お名刺になると取れるときは、立て祭るの上に衣服の名称がついているとき、ということですね。そういうふうに考えてください。というわけで、11番の意味を3つ言えますかという問いに対して、まあ、入試によく出るのは、お名刺になるです。そのお名刺になるの、出題はこれまでにもたくさんあると言えます。12番、公式56、尊敬の本動詞、マイルの意味は、私たちマイルって言いますと、参上するという謙譲の本動詞、まあ、こちらの方をすぐ想像しがちですけども、実は、大みきマイルなどというような言い方で、お酒を召し上がるなんという、まあ、一つの慣用表現があるんですけども、マイルっていうのは、時々文脈によっては、召し上がるになります。雉の足を参りて、その味を知らしめた、たまえば。雉の足を、雉って鳥ですね。雉の足を、召し上がって、その味をお尻でいらっしゃったので、まあ、なんていうのが、実際の古文の中にも出てきます。これも頻度的には非常に少ないです。マイルが、謙譲の本動詞で、参上するにならないときですね。ごく稀に尊敬の本動詞で召し上がるとなることありますから、非常に少ないんですけども、文脈をよく気をつけてください。13番、56、謙譲の本動詞、立て祭るの意味は、これは先ほど立て祭るの訳し分けでも見たように、まあ、一番多く出てくるやつです。こんな例文でどうでしょう。帝に御文立て祭る。帝にお手紙を差し上げる。ですね。謙譲語。ということになります。14番。公式56、謙譲の本動詞、マイラスマイルの訳は、これはですね、今、一つ前の、1番の立て祭る。この訳が差し上げるでした。帝に御文立て祭るの訳は差し上げるです。そしてその横の2番のマイラスマイルも同じだと考えるんですね。つまり差し上げるです。例えば私たちは D の連語の10番で、おものマイルとかおものマイラスという連語を知っています。あの場合、どう訳したかと言いますと、おものという部分はお食事というふうになって、お食事を差し上げると訳しましたね。ですから、あれはおものマイルだけではなくて、おものマイラスと読んでもいいわけですね。差し上げる。立て祭ると同じなんだと。いつもこう並んでるところで覚えてください。その2つは同じ差し上げるという訳になります。15。56、謙譲の本動詞、まかる、まかずの訳は、これはちょっと広く、退出する、出る、帰ると3つ覚えてください。常に退出ですと少し、意味的に表現が合わないときもあります。退出する、出る、帰るですね。例えば、この3日のうちに、我、今日をまかでんとすれば、この3日のうちに私は京都をマカデンとすればって時に退出しようとするっていうのはちょっと変ですね。そういう場合には京都を出ていこうとすればなんていうふうにこの出るっていうニュアンスになります。次、16番。56、謙譲の本動詞、ソースの意味は、これは天皇に対して使う絶対的な謙譲語です。帝に対して申し上げるですね。すぐ隣にはケース、これも書いてあります。中宮に申し上げるというわけです。共に複合左辺です。それからケースの場合ですけども、 これは、時たまは、東宮に対しても使うことあります。東宮に対して、何々とケースと出てくることもあります。17番、56、献上の本動詞、賜るの意味は？これを覚え方、いいのあります。ご飯の前に賜ります、と覚えましょう。ご飯の前に賜ります、と覚えれば、いただくという献上表現が自然に出てきやすくなります。うんたらかんたら、賜りって、何々何々をいただいて、ということになりますね。ですから、これは献上語、ということになるわけです。ちなみに、この献上の8番の玉春と上の尊敬の6番の玉はすの区別に注意してください。一字違いですけども、作業で活用していたらそれは尊敬語です。例えば、何々をば玉わせて、玉わせとなりますと、これはお与えになってと言ってるわけですね。で、これに対して、何々をば、たまわりて、たまわりて、ら行のりが来ますと、これは謙譲語になっているわけです。いただいてということになります。ですから、この語呂ですけども、ご飯の前にたまわりますというふうに覚えておきますと、たまわりますですから、ら行ですね。ら行で活用しておりますと、それは謙譲語です。作業で活用しておりますと、尊敬語ですね。たった一字が違いませんけども、尊敬献上を取り違いますと、敬意の方向も間違ってしまいます。近年のセンターの追試験で、何々をば、玉原で、という部分にラインが引かれて、敬意の方向が問題になったことがあります。今、これを聞いている人は、玉原で、この玉原というのは、お与えにならないでと言ってるんですか？それともいただかないでと言ってるんですか？尊敬語でしょうか？謙譲語でしょうか？何々をば、玉原で。玉原ですから、ら行ですから、これは、下の謙譲語になりますね。何々をば、いただかないで。というわけですから、謙譲語の立場で敬意の方向を考えるということになります。次、18番。公式56、献上の本動詞、つかまつる、つこうまつるの意味を全部言ってみて。大変ですけども、4つ言えるように頑張ってください。本来の原義はお使いするです。その意味で出てくることもあります。何々につこうまつりって。つまり、お使いするという言葉がちょっとなまった感じですね。使いまつるって言ってるわけです。ですから、お使いするっていう、ふうにそのまま取るときもあります。しかし、このつかまつる、つこうまつるは、何かをすることの献上表現として、よく大動詞的に使われるわけですね。ですから、そこに書いてあることは、何々し申し上げるです。言うの献上語の申し上げるではありませんので、注意してください。何かをし申し上げるということですね。そして、括弧歌を読むと書いてありますが、この何かをし申し上げるの中で、最も入試に問われやすいのが、歌を読むの線です。一首つこうまつれ。一首の歌を読んでみよ。とか、はかばかしき歌つこうまつらす。しっかりとした歌は、お読み申し上げておりません。とかですね。つこうまつるで、歌を読むの献上表現になることがある。まあ、これが一番、入試にも出やすいっていうわけですね。それから、難々し申し上げるという訳し方が、固くぎこちなく感じるときには、いたしますというような訳もあります。難々つこうまつりて、こんなことをいたしまして。というわけで、4つ大変ですけども、お使いする、難々し申し上げる、歌を読む、いたします。というふうに頑張ってください。19番、ハベリサブローの敬語としての3つのパターンを言ってみて。献上の10番にありますハベリサブローは、お使いするというふうになってますね。つまり、文中に出てくるハベリサブローを、お使いすると取れば、献上の本動詞になります。ところで、56、公式56の左上の隅を見てください。 大きく左上の隅を見ますと、そこに丁寧の本動詞ハベリサブロー、丁寧の補助動詞ハベリサブローと片隅に載っていますね。つまりハベリサブローが、経緯の方向の問題になっているような場合、3つのタイプを考えないといけません。1つは今謙譲の10番で見ましたお使いするという謙譲語の場合ですね。謙譲の本動詞の場合です。それからもう一つは丁寧の本動詞、これは人や事物、また抽象的なものであれ何かが存在するということを言ってる時ですね。ありますとかおりますとかございます。庭に梅の木のハベリ、庭に梅の木がございます、まあなんていうのが丁寧の本動詞になります。で、丁寧の補助動詞っていうのは、基本的には上の動詞、または述語についてるわけですね。上の動詞について、ハベリサブローがですますございます、なんなんですますございますの通りの意のを使うわけです。そこで、その56番の左上の隅にハベリサブローという言葉から3つの矢印が三股になってこう並んでるとこあると思いますけども、問題文の中でハベリとサブローが経緯の方向問題になった場合にはこの3つの中のどれであるかをまず決めないといけません。謙譲の本動詞にとるか、するとお使いするになりますね。しかし丁寧の本動詞にとりますとあります、おります、ございますになりますね。丁寧の補助動詞にとりますと、ですますございますになります。ちょっとじゃあ試してみましょうか。こういう場合には、今の3つのうちのどれに当たると思いますか？中宮様の御基調の傍らに、さぶらいけるほどに。中宮様の御基調の傍らに、さぶらいけるほどに。この場合のさぶら符は、謙譲の本動詞。中宮様の御基調の傍らにお仕えしておりましたときに、なんていうふうになりますね。ところで、よくこういう質問が出ます。先生、その女房が中宮様の御基調の傍らにおりましたというふうに、丁寧の本動詞で取ることはできないんですかという質問が出ることあります。確かにですね、論理的にはこの女房のようなものがですね、中宮様の御基調の傍らにさぶらうという時にそこにおりますということは論理的には可能ですけども、常識的にはやはりおかしいと言えます。なぜかと言いますと、そもそも女房というものは何のためにそこにおりますのですかと言いますと、当然これは高貴な人にお仕えするためにそこにおるわけですね。ですから、そういう時、高貴な人の周りに、まあ、女房とか、また帝の周りに内侍とかですね、また女官、いろんな女官などが、サブローとか、ハベルなんて出てきますと、それは常識的にお仕えするためにそこにいるわけですから、謙譲の本動詞と取るべきです。以上、敬語の19番まで説明をいたしました。